マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第245回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。本日6月22日ということで、6月21日土曜日、クリエイターズミートアップということで、東京晴海でですね、勉強会のようなこうコミュニティに参加してきました。前からもお話ししましたように、こちらのイベントでですね、私ちょっと登壇させていただきまして、ワンドライブの話、マイクロソフトのオンラインストレージサービスワンドライブの話を、セッションとして、やらせていただきました。今月6月はですね、ポッドキャストックで1週空いてクリエイターズミートアップで、来週はドットネットラボ勉強会というところで、来週のライトニングトーク含めてもですね、月3回喋ってると、パワーポイントで資料を作って喋、ってるということになりまして、なかなか仕事も忙しい状況だったんですけども、すごく勉強になった、1ヶ月だったなと思っています。さて、この6月21日昨日行われましたクリエイターズミートアップ、こちらについてですね、ちょっとお話したいなと思います。このイベントというかですね、形式としては、勉強会のような、ものになっておりまして、決してただの勉強会じゃなくて、いろんな人に集まってこう刺激をお互い与えようとかですね、そういったところが、趣旨となってまして、クリエイティビティを刺激するクリエイターの集う場ということで行われています。でクリエイターっていうと、私みたいなものからするとですね、こう絵を描いたりとか、例えばウェブサイトをデザインしたりとかですね、そういったこうなんかデザイン関係の方の集まりじゃないかなっていうふうにね、そういうふうに思いがちなんですが、これお話、冒頭お話しいただいたんですが、クリエイターといってもとにかく物を想像する人ですと。だからそういうデザインをする人とかだけじゃなくて、例えば普通のエンジニアの方、普通のエンジニアってどうだってあるんですが、そういった方も含めてですね、何か物を作り出していることには変わりないということで、そういった方はみんな含めてですね、クリエイターと呼んで、いろいろこうお互い刺激し合おうという、そういう場ですという話をいただきました。確かにですね、今回割と開発系のお話もありまして、中身がですね、すごい濃い内容でした。で、まず私のお話をさせていただきますと、私は今回はいつでもどこでもどのデバイスからもワンドライブの紹介というところで、ワンドライブのお話をさせていただきました。今までね、この番組でもお話している内容と、ドットネットラボ勉強会でもお話しているスカイドライブの話、そこの中身を、まとめて、最新の情報ということをフィードバックをかけてですね、ワンドライブについてこうお話をしました。でこの内容はですね、近々 YouTube で、上げられますので、実際見ていただければなと思っています。いただいた時間15分間なんですが、ちょっとね、ライトニングトークの長めのやつという感じで、やってくださいって話はしてたんですけどね、いざ話そうとするとあれもこれもって詰め込んじゃいましてね、とても時間がないなってところに無理やり早口で喋って詰め込んだってところなんで、聞いててどうだったんだろうっていうのはあるんですが、一通りっていうかね、こう言いたいことをこうお話できたかなと思っています。それで今回ですね、これクリエイターズミートアップっていうのはですね、日本マイクロソフトが協賛してるんですね。そのつながりで私、木澤さんちょっと来て喋ってくださいっていうお話がありまして、私ともう一方、マイクロソフト MVP for リンクって電話ですね、簡単に言うとビデオを含めた通話のコミュニケーションシステムなんですが、そのリンクの MVP の小林義和さん、小林さんにですね、リンクとワンドライブで簡単業務改革 &BCP というところでお話をいただきました。こちらも15分というところで、マイクロソフト枠ということで MVP この2人ということでお話をさせていただきました。でこのお話の内容が、リンクとワンドライブの便利な使い方ということで、私が最近お話をさせていただいたんですが、そのワンドライブとかのお話と、そのワンドライブのオフィスオンラインのシステムからうまくリンクに連携して、例えば作成者にすぐ電話で連絡取ったりとかですね、そんなことがとても簡単にできますと。でマイクロソフト製品だけじゃなくて iPad とか Android の端末からもリンク4ウェブシステムで、いろいろ通信とかができますというところでね、私もそうだったんですが、小林さんの話でもとにかくワンドライブっていうのを通じて、もうマイクロソフト製品だけじゃなくて他のメーカーの、Apple と Google なんですが、 のシステムとも普通に使えますよっていうところをお話してですね、まあ、ぜひ使ってみてくださいというようなお話をさせていただきました。でこの小林さんという方ですね、実はMVP オープンデートでですね、お顔を拝見してたんですよ。でこの方が小林さんって方だろうってことはずっと私知ってたんですが、お話をさせていただいたのは昨日実は初めてでして、とても気さくな方でですね、まあ、あるメーカーの方でエンジニアやられてるんですが、お話がですね素晴らしくこう引き込まれるような流れるようなね、素晴らしいお話プレゼンでした。見ててうわすごいなっていうふうにね私思いまして、すごくねそれをお話聞けて、まあ、ご一緒させてもらったってことはねすごく良かったなと思っています。まあ、私も小林さんもマイクロソフトの方から声かかって、まあ、ここら辺のお話どうですかと、でワンドライブだと木澤さんどうですって話で聞きまして、まあ、今回やらせていただいたんですが、こちらの、ね、クリエイターズミートアップの主催者、こちらですね小島勝重さんという方が、お一人でやられています。デザインサテライツというサイトでですねウェブのデザインとかそういったお仕事を、ね、されている方なんですが、小島さんと外共産で日本マイクロソフトということで、まあ、マイクロソフトの方からですね私いつもお世話になっております内川さんという方がですね、来られて、まあ、一緒にですねやらせていただきました。でびっくりして私懇親会の方も参加させてもらったんですが、すごいですねこの勉強会とこのコミュニティ、基本的に小島さん一人でやられてるんですね。私もドットネットラボのスタッフやらせていただいてるんですが、一人じゃ回せないだろうっていうくらいのところをですね一人でやられてまして、もう非常にこう、まあ、各ね勉強会とコミュニティ性格が違うんで単純に比べられないんですが、うまくこう工夫をしてとかですねやればできますよなって話をしてまして、本当にね企画して人を集めて場所取って懇親会の手配も含めてですね全てお一人でやってるということで、いやすごいですねっていうところでいろいろお話を聞かせていただきましたね、すごく良かったなと思ってます。で場所はですね、まあ、毎回場所をいろいろこう変わってですね行うんですが、今回はですね東京晴海にあります株式会社メンバーズさんというところ でこのメンバーズさんっていうのはですね結構古い頃からある企業でして、設立が1995年と言われてましたね。ウェブの制作、まあ、そこから始まって、最近ではその Facebook のページを立ち上げたりとか、まあ、そういった企業さんが Facebook のページを立ち上げる、まあ、そういった、ね、支援とか Facebook のシステム、サイトそのものをですね立ち上げる支援とかをしているというところで、結構幅広くですねこのウェブのシステムについてやられています。結構老舗だというお話でね、ちょっと非常に冒頭こちらのメンバーズさんのエグゼクティブプロデューサーの河合さんという方からですねお話いただきまして、結構あこういう会社があるんだっていうところをね、知りまして、それもね良かったなと思います。で当日のメンバーどういった方が登壇されたかといいますと、ですね株式会社マインドパレットの小林さんという方がですね AWS と Ruby で作るビッグデータ解析の裏側というところで、これスナッピーというシステムですね、まあ、こちらの関係の仕事をされている方がですね、まあ、Ruby と AWS ですね Amazon Web Service というところでお話をいただきました。ご挨拶させてもらった時にですね、いやー木澤さんマイクロソフト Azure じゃなくてすいませんって話をしましたけど、結構ねいろいろこうシステム組んだお話とかで、ね、聞かせていただきました。それとですね株式会社グループさん、このグループさんというのはですね結構ゲームソーシャルゲーム作られているところで、ゲームが教えてくれた大切なことということで、グループさんのですね杉原さんという方にいただきまして、ゲームの開発で PS ビータとかあとはスマートフォンのタッチパネルのインターフェースとかですね、それがそのどこがいいのかとか、そのユーザーインターフェースに凝りすぎて本末転倒にならないようにっていう、要は人にストレスをためないで快適に遊んでもらうためにどうかっていう視点をいろいろこう 経験からですねお話しいただきまして、もうこれも本当引き込まれるようなお話でした。私もねゲームは遊ぶだけなんですけど、ね、こう作る立場の方のお話を直接伺ったのは今回初めてでして、いやすごくね刺激になりましたね。でこのグループスさんっていうのはですね、マイクロソフトの MVP の方が結構働いておられます。大和屋さんとかですね、まあ、ちょっとお名前を挙げたらたくさんおられます。普段Facebook 含めてですね親しくさせていただいている方もですね、インフラ関係でやられたりとか、あとプログラマーで入ってたとかですね、この会社なんでこの MVP が集まるんだろうっていうくらいたくさん人が集まってまして、まあ、それ含めですねお話を聞かせていただきました。それと、こちらですね、あとメンバーズ様の方から、金子さんっていう方にですねバックログこんな使い方してますということで、バックログというですねプロジェクト管理を使う、有料のサービスがあるんですが、これとそのソフト開発のシステムとの連携ということについてこうお話をいただきました。私もソフト開発の仕事はしてるんですが、非常にこの管理というのが難しくてですね、まあうまくいってないんですよ。それお前だけだろって言われたらそうかもしれないんですけども、そこら辺を通じて、やっぱりこういうツールを活用してですねやりますというところで、もちろんですねこれツール使えばいいってもんじゃなくて、これを使ってどう運用回していくかっていうのがまた難しいところなんですけどね、そこら辺のこのバックログってシステムを使って、こんな風なことをやってましたっていうお話をいただきました。で次のお話がですね、株式会社オールコネクトさんのですね、佐々木さんにですねコンテンツ作りのためのあれこれというところで、コンテンツを作るっていう、こう過程をですねいろいろこう考えて、そのいきなり作ってしまうということが本当にユーザーさんのためになるかっていうところがですね、だからこう順を追ってできるところできないところっていうところですね、お話いただきまして、スライドがすごく分かりやすくてですね感激しました。こんなすごいんだっていうプレゼン資料も含めてですね、実際この後お話の後佐々木さんには素晴らしいスライドですねっていうかお話ですねっていう話をしまして、スライドについてはね重要なのは中身ですよって話してましたけど、やっぱりこう人に見せる説明するっていうことはですね本当にうまい方だなと、でお話を聞いててもやっぱりこう引き込まれるようなね分かりやすいお話いただきまして、この佐々木さんのお話聞けたっていうのはね今回やっぱり大きかったですよね。ウェブのデザイン系の仕事もされてたということで、HTML とかですね、CSS とかそこら辺も大変詳しいというところでですね、ちょっともっとお話したかったなと思っておりました。今日のために福井の方から来られて、で懇親会もですね、9時過ぎまで一緒にいまして、でこれから夜行バスで帰りますということでですね、日帰りで福井から来られてました。そしてフリーランスエンジニアの方ですね、田中翔吾さんっていう方が気持ちが軽やかに楽しく作れるツール連携例コミュニケーションツールの話というところで、田中さんって方すごく面白い方でですね話してて、実際その Google のクラウドシステムですね、Google ドライブとかそこら辺を使っていろんなものを組み合わせてですね、そしてそれが全体が流れるようにしてこういったそのお客さんにためのシステムを導入しましたという話で、さらにここの中にですねチャットワークというシステムがあります。実際こちらの社員の方は私何人かお知り合いというかですねお友達になっていただいている方いるんですが、このチャットワークを使ってそこを入り口にいろんなシステムと連携してますと、でうまく組み合わせて一本で流れるようにして作ってますというところですねお話をいただきました。これ非常にこちらもですね興味深い話でした。確かにこれとこれとこれを組み合わせればいいねっていう話はですねあるんですけども、それはうまく流れるように作り上げましたっていう話はですね非常に興味深いお話でした。そんなところでちょっとついつい長くなっちゃいましたけども、実際ですね今お話しすると、つまり私普段そのマイクロソフト関係の勉強会はよく行ってました。ドットネットロボはスタッフやってますけども、メトビアとか参加させてもらったりとかですね、コミュニティオープンデーとか、いうところでいろんなこう勉強会とかセッションとか聞いてるんですが、全部マイクロソフトなんですね。で今回は、 まあ、確かにマイクロソフトがきっかけではあるんですが、マイクロソフト以外の話、いろんな話をこう聞かせていただきまして、すごく刺激になりました。で、ほとんどの方がですね、Mac を使ってるんですね。で、会場に行ったらですね、Windows マシン使ったのが私と MVP と小林さんの2人だけで、我々だけなんかアウェーな雰囲気ですよねって言いながらね、2人でこう Windows マシン立ち上げてやってたんですが、とにかくその Apple だとか Google だとか Microsoft だっていう垣根が全くなくてですね、それをこうどううまく使っていこうかっていう方の話がすごく強くてですね、まあ、それ聞いて、あ、これマイクロソフトだけのことを勉強してたんじゃダメだなと、と言ってもですね、それも満足にできてないんで、まあ、できるところからやっていきたいと思うんですが、まあ、そういったことをでもすごくですね感じた、このクリエイターズミートアップでした。で、場所もですね、このメンバーさんの場所なんですが、これ Facebook で私のお友達になってる方がご覧になってると思うんですが、会場がですね、マイクロソフトのセミナールームみたいな、こう机があって椅子があってという感じではないんですね。スライドを投影できるところがあって、部屋の半分がソファーがあるんです。なんかいいソファーなんです。すごくなんかゆったり、もう 寝ちゃうんじゃないかってくらい、すごくいいソファーがあって、その反対側はですね、部屋の半分はですね、お座敷なんですね。丸テーブルがあって、みんなその床に座ってるんです。床っていうか、まあ、その上に床に直接座りまして、まあ、もちろん靴の家って感じでね、なんか勉強会っていう雰囲気というなんかすごくくつろいだ雰囲気で、やってるっていうところでね、それもまた新鮮でした。まあ、とにかくそういったところで、まあ、ポッドキャストックの時もそうだったんですけども、マイクロソフトの品川のセミナールーム以外で喋るっていうのはですね、本当に緊張しますね。なんかまあ勝手知ったる我が家というか、まあ、そんなところで慣れちゃってるってところがあったかもしれませんけど、あれですね、旅行に行って枕が違うと寝れない人と同じような感じでですね、マイクロソフトだともうだいぶ落ち着いて喋れるんですけど、それ以外のところだとですね、結構緊張しちゃいますね、やっていました。まあ、こういった別の環境でですね、やらせてもらうということで、特にこの6月はですね、刺激になったと思います。で、あと皆さん使っているスライドもですね、私と小林さんはパワーポイントなんですが、それ以外の方はほぼ全員が Mac でキーノートでしたね。あ、キーノートって使うとこうなんだっていう、なんかこう雰囲気違うよねっていう仕上がりになってて、ね、すごく中身がシンプルに作って、まあ、もちろん作ってる人によるんですけどね、あのね、その中身がシンプルで伝えたいことが的確に書いてあって、かつクールっていう言い方が合ってるなっていう感じしまして、うん、やっぱりセンスがいいんですよね、作る方のね。そんなね、素晴らしいスライドでした。これスライドね、公開されてるんで、ぜひ興味ある方はですね、見ていただければなと思っております。で、私はですね、まれによってこうパワーポイントで枠があって、スライドには1枚1枚必ず番号が書いてあると、そういう型にはまったもんじゃないとスライドじゃないっていう考え方がありまして、逆に私だけなんか妙にお堅いスライドだったのかなと思ってますが、まあ、やっぱりスライドを一つ取ってもそれにのついてこうお話の仕方一つ取ってもですね、今までと違うパターンの話が聞きたなというところでね、それだけでもすごく勉強になった気がします。うん、あとはあれですね、とにかく私なんかの場合こう情報を伝えようとするんで、詰め込むだけ詰め込んでしまうっていうところがあるんですが、まあ後で見て分かるようにっていう感じですね、やってしまうんですが、やっぱりその場でインパクトを与えて、このライブでうまく伝えるってことがすごく重要なんだよっていう話もありまして、なんかこう、まあ、確かね、やり方の一つはあるんですね、私みたいなやり方も。ただこういう勉強会とかイベントとかのね、こう伝え方っていうのもちょっとこうまたこう考えたいなと、そんな風に思いました。まあ、今月ね、ポッドキャストクリエイターズミートアップ、来週はドットネットロープ勉強会のライトニングトークというところで、なんかスライドをずっと作り続けてるんですが、まあ、特にね、毎週パワーポイントを使ってまして、デスクトップでスライドを作って、ちょっとバイオで、スライドを作って、通勤の電車の中ではサーフェスでスライドを作って、満員電車の中では Windows 本でスライドを作って、iPhone でチェックしてたんですね。そんなところでやらせていただきまして、すごくね、中身の濃かった 1ヶ月かなと、まあ、それと同時にちょっと一息つきたいなというのが正直、ありますが、なかなかこうやりたいこと刺激をどんどんどんどん受けるんでね、なかなか休むことはないんじゃないかなと思っています。特にですね、ポッドキャストックの方はですね、今のアンケートを、集計というかですね、いただいているところで、もうちょっとね、2週間ほど経ってしまいましたが、ぜひポッドキャストックの方参加された方はですね、当日お渡ししましたパンフレットの紙のところに QR コードもしくは URL が書いてありますので、そちらからですね、ぜひアンケートを回答いただければなと思っております。まあ、多分ちょっと今集計中なんで中身をお話しするわけにいかないと思うんですが、ちょっと私のこうポッドキャストブックの方ですね、いろいろこうご意見いただきましたね、もうお一人一人の、メッセージさせていただいております。まあ、ぜひまだ書かれてない方はですね、ぜひ今後の話があると思いますの でアンケート書かれてないと、あ、興味ないんだっていう話になってしまうんで、まあ、それはそれで結果の一つなのかもしれませんが、ちょっとフィードバックをいただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、その一方ですね、私自身この先週の番組配信聞いて、まあ、感じられた方も多いかと思うんですが、とにかく時間ギリギリ、いや、と言いつつ余ったんですが、もうとにかく詰め込みすぎたなということで、詰め込みすぎたんでうまく話しないとということで、早口でね、ペラペラペラペラしゃって、すごく落ち着きがなかったのかなっていうふうにね、後になると思います。まあ、喋ってる間一生懸命喋ってるんで、なかなか気がつかないんですが、まあ、もっとこうポイントを絞って余裕を持たせた喋り方じゃないと聞いてる方もね、大変じゃないかなと、そんなふうに思いました。それは今回のクリエイターズミートアップの中でもですね、やっぱり大変皆さんお上手なんですよね。聞いててこう安心して話して、かつ中身も濃い、この15分の間にそれだけのことを凝縮して喋ったんだっていう方が大変多くおられまして、これはまだまだ修行が足りんなというふうに私も思いましたので、ちょっと今後ですね、ちょっといろいろ修行していきたいなと、そんなふうに思っています。まあ、何にしてもですね、まあ、こういったところを呼んでいただいて、お話しさせてもらう機会いただきましてね、本当にありがたいと思っております。主催されました小島さん、声かけていただきました日本マイクロソフトの内川さん、会場提供していただきましたメンバーズの皆さん、それと会場に来ていただいた方、あとユーストリームで配信見ていただきました来場者の皆さんですね、心よりお礼申し上げます。クリエイターズミートアップのお話をさせていただきました。ちょっとね、時間を思った以上に喋っちゃったんですが、ちょっとねマイクロソフト関係のネタというところで、先日6月21日、ついにですね Xbox One の予約の受付が開始されました。Amazon とか見ていただけると出てくるんですが、 Xbox One マイクロソフトのゲームコンソール、発売は日本の発売は9月の4日となっておりますが、昨日6月21日からですね、ついに予約が開始ということになっております。で、Amazon の価格はですね、まあ、Amazon だけじゃなくて いろんなウェブサイトで売ってるんですが、これが Xbox One と Kinect のワンデイエディションというやつでですね、これが配送料無料で 51,512 円ということになっております。欲しいなやっぱりね。で、この Xbox One プラス Kinect Day One エディションというのはですね、Xbox One 本体と Kinect センサー、これ Xbox One Kinect センサーって書いてありますね、それとワイヤレスコントローラーとボイスチャットのヘッドセット、 HDMI ケーブルと AC アダプターという一連の付属品とですね、それとゲームソフトが同梱されています。タイタンフォールというやつと Kinect スポーツライバルズという2本、さらに、あと Xbox One の、ゴールドメンバーシップ14日間体験版というところがついています。まあ、これで、まあ、セットで、お値段 51,512円というところになっています。どうしようかなと。まあ、早速ね、この予約が開始されたって段階で結構、納税者がですねおられて、まあ、申し込みされてる方、結構予約されてる方ですね、結構出てきました。で、これはちょっと私は欲しいんだけど、予約だけしちゃうとなんかそのまま届きそうでね、後の支払いが大変そうなんで、 ちょっと考えてるところなんですが、やはりあの前 Xbox One に関してはですね、これ非常に興味深いのが3つ OS 乗っけてると。で、従来の Xbox One のゲームの OS と Windows Store アプリ、ユニバーサル Windows Apps も含めてですね、Windows のアプリケーション、Windows Store アプリですね、それが動く環境と、あとそれを取り持つもう一つの OS があるっていうところです。これの構造に非常に興味がありますので、ちょっとこれは欲しいなと思っています。で、ゲームソフトもですね、結構初回タイトルで、フォーザモータースとかですね、そういった有名どころの、タイトルが出るようです。まあ、逆に今までタイトルなかなか出てなくてですね、やっぱりプレイステーション4にこう遅れを取ってるような、記事もよく見ますが、マイクロソフトのならではですね、ヘイローとかのシリーズとか、あとタイタンフォールですね、これ Xbox 360用にも出てますけど、 Xbox One 用にも最初から出るというところで、あとはキネクトをこう生かした、スポーツゲームとかですね、これが出てますんで、まあ、ちょっと最初のこの2本ぐらいあればしばらく遊べるかなっていう気がしています。まあ、ちょっとこれ買うかどうか、ちょっとわからないんですが、これ買うお金をあるんだったら8インチの Windows 8タブレットを買った方がいいのかなとかね、そんな風に思っています。まあ、いずれにしてもですね、6月21日昨日から予約受付開始というところで、発売は9月4日ということになっています。ちなみに単体で買うと41,122円ですね。でもちょっとせっかく買うんだったら、これ Xbox One はですね、キネクトと一緒の方がいいと思います。途中でね、方針変えてこうキネクト別売りにして値段下げて、プレイステーション4と、ちょっと競合させるっていうかね、価格的になんとか同じように落ち込むという考えもあったんでしょうけど、やっぱりこれ Xbox はキネクトセットだとね、すごくいいと思いますんで、ちょっとねこれは、継続して検討したいなと、そんな風に思っています。まあ、そのためにはこっちのモニターもですね、 HDMI 対応のワイドモニターに買い替えなきゃいかんかなと、そんなことも思っていますね。まあ、ちょっとなかなかお金のいる話なんでね、ちょっといろいろ検討したいと思っております。はい、そういうことで Xbox One の予約受付開始という話をさせていただきました。第245回はクリエイターズミートアップの話と Xbox One 予約受付開始という話をさせていただきました。いや、なんか仕事もかなり忙しい状況だったんですが、この1ヶ月、とにかくパワーポイントのスライドを一生懸命作って喋、る練習をしてですね、それに過ごしほとんど時間費やした感じがします。まあ、なかなかね、追い詰められないとやらないんで、まあ、逆にこういう機会があったのは良かったんですが、さすがこう毎週あるとちょっと休みたいなという感じもしてます。まあ、ちょっとですね、Windows Phone のアプリも作りたいですし、 Windows Store アプリで、まあ、ちょっと先日もお話しました Universal Windows Apps とかですね、そこら辺のちょっと開発系の方もですね、ちょっと落ち着いて手出したいなと思ってますんで、まあ、ちょっと今度はですね、そっちの方を力入れたいなと。そういうことで、あと来週ですね、ドットネットロボ勉強会、開催します。今回はですね、ドットネットロボ勉強会6月28日土曜日、13時15分から、日本マイクロソフト品川本社セミナールーム A で開催します。今回はですね、1日こうテーマが決まってまして、認証系を勉強する1日というところで、まあ、認証系って言いますと、このログインするとかですね、まあ、アクティブディレクトリーとかそういったところも全部絡んだ話があるんですが、そのログインだとか、そのユーザー認証とかですね、そこら辺の話を各方面の専門家に集まっていただきましてお話をいただきます。こちらですね、マイクロソフト MVP4 Office 365の渡辺元気さん、あとディレクトリーサービスの MVP の国井さん、フォアフロントアイデンティティマネージャーの MVP のですね、藤江さん、そしてマイクロソフトのエヴァンジェリストの安野さんという、この超豪華メンバー、いや、これ以上のメンバーはいるのかというくらい豪華メンバーが集まりまして、開催します。ぜひですね、興味のある方で、非常にね、これね、高度だと思います。 で私もちょっと予習をしていきたいなと思ってるからなんですが、まあ、逆にこう話を聞いててこう自分の足りないところをまたこう復習していってそういうきっかけになればいいかなとも思っています。ということで先々週ですねポッドキャストでやっぱりドットネットラボ勉強会の紹介もさせてもらったんですが先々週話した私のようなそのコンシューマー向けの割と入門的な話ではないんで、ちょっとこうキザの話をもう一回聞いてみようかなっていう感覚の方は来られるとですねおそらくちょっと面食らうことになると思います。今回はちょっとそれだけちょっと専門的な内容ですので、まあ、逆にこう勉強されたい方はですねぜひ来ていただければと思っております。でということでこちらのね関係者の方非常に人気がありまして、現在30人でを募集かけたら30人枠がなんと満席になりましてで部屋を変えてもらって52枠にしてもらってるという状況です。ですからまず一旦ね満席になって締め切ったんですが今でも申し込みできますんでぜひ認証系ということでね興味のある方はですね参加していただければなと思っています。おそらく日本でこの話をしたらもう一二を争う方が集まっていただくんでねぜひ興味ある方は来ていただければなと思っております。ドットネットラボ勉強会6月28日土曜日日本マイクロソフト品川本社で行いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろんなデータを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。